The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
幸いな人生を送るための秘訣は何だと思いますか？その答えをお教えしましょう。それは詩編一編に書かれています。150編ある詩編の最初の詩編です。幸いなことよ、悪者の計りごとに相まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。この詩編一編では、信仰によって歩む人を水路のそばに植えられた木に例えています。その木は根を深く下ろしています。神から幸いを受けるには、どこに根を下ろすかが大事です。水路のそばの青々と茂った木は、信仰者の力や活力や性質を燃え起こさせます。私は何回かイスラエルに行ったことがありますが、この国の大半は乾燥地帯です。南部には岩山や岩の大地という荒涼とした月面のような景色が広がっています。ところがこの国は優れた灌漑技術を用いて多くの作物を育てています。一部の地域を除けば不毛の砂漠地帯であるにもかかわらず、作物を育てることができるのは灌漑設備が整っているからです。オアシスなど木が自然に生えているところは例外的にありますが、緑豊かで大きな木が育っているのは、ガリラヤ湖周辺と国の中央を流れるヨルダン川沿いの谷の周辺です。ですからこの詩編の作者は、ヨルダン川やガリラヤ湖の近くに育っている木を思っていたのではないでしょうか。ヨルダン川やガリラヤ湖はイスラエルの水源で、夏の暑い時期にも水が枯れることはありません。気温が高くなる夏の時期には枯れてしまう川があります。イスラエルでは残念な川と呼ばれます。そのような川の周辺には大きな木は育ちません。命の源である水がだんだんと枯れてしまうからです。このことから、私たちは教訓を得ることができます。主が唯一の永遠の命の源であると詩編一編は語っています。確かに永遠なのは神だけです。あなたがお金や健康や知識、あるいは友達などに望みを置き、これらのものに人生の意味を見出そうとしても、これらはすべていつかなくなります。ちょうど残念な川のようなものです。しぼんで消えてしまいます。あなたを永遠に支えることができるのは、イエス・キリストの父であられる全能の神だけです。私たちのほとんどは幸せな人生を願い、神の恵みを願っているのではないでしょうか。ではどうすれば、その願いが叶えられるのでしょうか。そのための一つの方法は、主と交わる時を持つことです。予的なことにとらわれ、人との付き合いで時間を無駄にしないように気をつける必要があります。そのことを詩編一編一節二節は言っています。幸いなことよ、悪者の計りごとに相まず、罪人の道に立たず、 あざける者の座につかなかったその人、次第に悪者の仲間に加わっていく過程がわかりますか。悪者と歩み始め、彼らと共に立ち、最後に座って悪者たちと長い時間を過ごすようになります。悪者たちと深く関わるようになり、ついにはその仲間になるのです。あなたがそうならないように気をつけなければなりません。とはいえ、誤解しないでください。クリスチャンは信仰を持たない人たちと交わりを持たなければなりません。そうでなければ、彼らを主イエスに導くことがどうしてできるでしょうか。けれども、不信仰者の生き方に倣ってはなりません。神にある歩みから徐々に離れ、悪い人たちと関わり始め、彼らの仲間になるようなことがあってはなりません。幸いを得るための一つの秘訣は、親しい友人を慎重に選ぶことです。神を愛する人や道徳的に正しい人を選んでください。あなたを引き下げる人ではなく、立て上げてくれる人を選びましょう。信仰的な人は、二節にあるように、主の教えを喜びとする人です。彼らは、人間関係が人生で一番大事だとは考えず、人の付き合いに必要以上の時間を費やしません。そうではなく、一番大切なのは、主との関係だと理解しています。そして、二節の続きにあるように、昼も夜も主の教えを口ずさみます。主の教えとは、神の御言葉、聖書の御言葉のことです。神が語られるすべてのことです。彼らは、神は何と言われているかをいつも考え、それを心に刻み、御言葉を実行しようとします。私たちには素晴らしい大切な御言葉が神から与えられています。ヨハネの福音書4章に、井戸の傍らでなされたイエスとサマリアの女との興味深い出会いと会話が記されています。イエスはこの女に話しかけ、水を飲ませてくださいと言われました。そして彼女との会話の中で、イエスはご自分が決して乾くことのない水を与えることができるお方であることを明らかにされました。それはなんと素晴らしい水でしょう。女はそれを欲しいと言いました。やがて彼女は、自分と話しているお方はメシアであることを知らされました。イエスは永遠の命への水を与えることができます。主の御言葉は命を与えます。神の御子であられるイエスは、私たちを永遠に支えることができます。地上の水は私たちを永遠に生かすことはできませんが、キリストの御言葉は私たちを永遠に生かすことができます。御言葉は私たちを死から解放し、永遠の命を与えます。これがイエスの福音です。詩編一編では、二種類の植物について語られています。一つは、水のほとりに深く根を下ろした木です。もう一つは、四節に記されている、風に吹き飛ばされるもみ殻です。北アメリカには、タンブルウィードという枯れ草の束が発生します。夏の乾燥する時期に、枯れた植物が風に吹かれて転がり、球状になります。枯れてはいますが、種があるので、吹かれていった場所に種が落ち、雨が降ると芽を出して、その植物が増え広がります。ここで注目したいのは、この植物は根を深く張っていないので、枯れてしまうことです。暑い夏に耐えることができません。試練が来るときに、立っていることができないのです。詩編一編では、幸いな信仰の人は深く根を下ろしていると語られています。これが大事な点です。皆さんがイエス・キリストを主として、救い主として受け入れ、学んで、 しっかりと根を張った信仰者になることを神は願っておられます。土壌が硬いときは水を得るためにさらに深く根を下ろさなければなりません。深く根を下ろすことでいよいよしっかりと立ち強くなることができます。私たちの家の周りに硬い粘土質の土壌があります。植物はなかなか成長しません。そこに生えている植物は一生懸命に根を下ろし水を得なければなりません。同じように私たちが信仰において成長することは必ずしも簡単ではありません。自分で努力をせずに容易に成長が得られるわけではありません。私たちの決意が必要です。成長したいと思ったら、そして聖書を手に入れることができれば、聖書を自分で読んでください。そうすることで成長し信仰が強められます。もしこの番組やその他のクリスチャン放送を聞くことしかできなければ、それでも大丈夫です。よく耳を傾けて聞き、聞いたことを自分のものにし、根を成長させてください。神は、あなたがタンブルウィードになることを願っておられません。あなたの信仰が枯れたり、しぼんだりすることを願っておられません。試練という歓喜が来るときに耐えられるように、今、根を成長させておく必要があります。そのために、神の御言葉を読み、祈り、主イエス・キリストへの愛と信頼を増し加えてください。試練は必ず来ます。厳しいときが来ても、命の源であられる主イエスにつながり乗り越えて、あなたがいよいよ成長することを神は願っておられます。神は正しい者たちを見守りますが、悪者の道は滅びです。どちらを選ぶかはあなた自身です。あなたはイエス・キリストに深く根を下ろして成長したいですか？そうするなら、この地でも永遠においても幸いを得ると詩編一編は約束しています。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。